さて、簡単に先週の内容についておさらいをまずしていただきましょうか。
はい、先週は血管は血液を循環させる大事なものであること、血管力、つまり動脈硬化はどういったものか、動脈硬化は年齢で進行するために避けては通れない道であること、生活習慣病は加速的に動脈硬化を進めてしまう可能性があること、その危険因子が5つあって、高血圧症、脂質異常症、糖尿病、喫煙、肥満であること、動脈硬化が進行するとどういう病気につながるかについて説明をしました。
はい、テーマの血管力という言葉を借りますと、血管力が低下するということは、年齢とともにしょうがないことではあるということでしたよね。
そうですね、
はい、
動脈硬化は年齢で進んでしまいますので、個人差も出てきてしまいます。
ということは、個人差の中の最良の方にね、みんな進んでいけたらいいなというふうに思うんですけれども、さて、その中のお話で動脈硬化というお話も先週ありました。動脈硬化を実際こう食い止めていきたいというところでお話を伺っていきたいんですが、動脈硬化になると、阿比古先生、何か自覚症状というのは出てくるんですか？
はい、先週もお話ししたように、動脈硬化はある程度年齢で進行していきます。そのために、動脈硬化の進行のみでは特に自覚症状がないことがほとんどです。自覚症状がないまま動脈硬化が進行して、次の段階に移った時に初めて症状として現れてきます。具体的には、年齢が高くなるにつれて、血管の内膜の中にコレステロールを中心とした脂肪が沈着してきます。やがてそれがだんだんと大きくなって、血管の内側に向かって盛り上がっていくように成長していきます。その結果、血管の内腔が部分的に狭くなったり、スムーズな流れだった血流と盛り上がった脂肪の沈着部分で無理が生じて、内膜を覆っている細胞、内皮細胞と呼ばれるものが壊れてしまいます。それが壊れてしまいますと、その部分に血栓ができてしまいます。この出来上がった血栓などが血管を詰まらせてしまうと、その先に血液が流れなくなってしまいます。心臓の血管、冠動脈でこの現象が起こると急性心筋梗塞症を引き起こしますし、首の血管、頸動脈で起こると脳梗塞を引き起こしてしまいます。このような形になって初めて症状が現れるようになります。
ということは、先生、少しでもそうなる前に自分のその血管の状態というのが分かれば理想的だと思うんですけども、この動脈硬化かどうか調べるための検査方法というのもあるんですか？
はい、動脈硬化を進めてしまう危険因子があるかどうかを調べることがいいと思います。具体的には、身長や体重を測定して BMI 値を測る、血圧を測定する、血液検査などでは総コレステロール、悪玉コレステロール、中性脂肪といったものを調べることによって脂質異常がないかどうかが分かりますし、空腹時血糖やヘモグロビン A1C といったものを測定しますと、糖尿病があるかどうかが分かります。またクレアチニンといわれるものや尿検査をすることによって腎臓の機能が正常か異常かも分かります。このような測定や血液検査をすることによって、まずは自分の現在の状態を把握するといいと思います。2つ目には、動脈硬化の程度を調べる検査方法ですが、これには CT 検査や MRI 検査、エコーズ検査などが有効だと思います。 CT では大動脈に動脈硬化が進んでしまい、石のように硬くなった石灰化があるかどうかや、動脈瘤があるかどうかなどが分かります。また CT 検査の時に造影剤を使って検査をしますと、血管に狭いところや詰まっているところがないかどうかも分かります。 MRI では隠れ脳梗塞や頭の中の血管の状態などが分かります。頸動脈エコーでは、頸動脈にプラークがあるかどうか、 IMT と呼ばれる内膜中膜複合体の厚みを測定することによって動脈硬化性変化があるかどうかなどが判定できます。これらの検査は CT の装置が設備されていることやエコーの技術などが必要でありますので、ある程度専門の施設でしかできないことになります。そこでおすすめなのが ABI 検査です。これは腕の血圧と両方の足の血圧を同時に測定してその血圧の比を見る検査です。正常の人は腕よりも足の方が血圧が高くなります。もし足の血圧の方が低く測定された場合は、足の動脈に狭いところや詰まっているところがある閉塞性動脈硬化症という病気がある可能性が高くなります。またこの検査では PWV 脈波電波速度を測定することができます。これは簡単に言うと心臓の拍動脈波と呼ばれるものが動脈を通じて手や足に届くまでの速度を測る検査です。動脈の壁が厚くなったり硬くなったりすると動脈の壁の弾力性がなくなり脈波が伝わる速度が速くなってしまいます。これを手と足の4箇所にセンサーをつけて脈波の到達する時間を測定します。この数字が高ければ高いほど動脈硬化が進行していることを意味します。年齢で脈波伝達速度はある程度決まっておりますので、自分が実年齢よりも血管が硬いのかどうかなどが分かります。この機械は多くの開業医の先生方も持っていますし、ベッドの上で仰向けになって両側の腕と足に血圧計を巻いて心電図の電極をつけて心音のマイクを装着するだけで ABI と脈波伝達速度を同時に測定してくれます。そしてその結果をコンピューターによってすぐに自動で数字化してくれます。所要時間は5分から10分程度です。非常に簡単ですぐに結果も出ますし、実際の動脈の硬さが測定できます。
先生これはいいですね。時々一般の開業医でもポスターなど貼ってあって、こういう検査してますよというお知らせ見ることがありますが、実際にどのようにこの検査をお願いすればやっていただけるんですか？
自分の血管の硬さを知りたいですとか、動脈硬化が実際にあるかどうかを知りたいといったことを言うだけでいいかと思います。
なるほど。ではラジオで聞いたんだけれどこういう検査があるらしいけどという感じでお願いしてみてもいいですね。
どんどんお願いしてるといいと思います。
さあ、そして検査の結果動脈硬化が分かるとどのような治療に入っていくんでしょうか？
はい、実際の治療となると動脈硬化の治療は難しいことがあります。どういうことかというと、動脈硬化は人それぞれスピードは違いますが、年齢とともに必ず進行していきます。自然に経過していく過程は止めることは難しいです。そのために動脈硬化を直接的に治療することは現時点では難しいということになります。そのため動脈硬化を促進させてしまう危険因子をきちんと治療すること、動脈硬化が進行してしまったために起こる血管系の病気を予防したり、その病気を早期に発見し治療することが重要だと思います。私は大学で大動脈や末梢血管の病気を専門にしています。その辺でもう少し詳しく説明したいと思います。
はい、お願いします。
先ほどABI 検査の説明をしましたが、腕の血圧よりも足の血圧が低くなると足の動脈が狭くなったり詰まったりする閉塞性動脈硬化症という病気があります。この病気は歩くと足が痛くなって歩けなくなって立ち止まってしまいます。しかし少し休憩すると良くなってまた歩くことができるようになります。これを繰り返す病気です。血管に問題があるために足の筋肉に血流が少なくなって症状が出ます。最も重要となると足に潰瘍ができて足を切らなければならなくなります。実際の数字ですが ABI は 0.9 以上が正常です。これが 0.5 以下になると問題が出てきます。 0.5 以下の人が治療しないでいると5年生存率が約 70% しかないとのデータがあります。 これは大腸がんよりも生命予後が悪いことになります。そしてその死因は約 60% は心疾患や脳血管疾患の病気で亡くなってしまいます。また動脈硬化は血管の狭窄や閉塞だけを起こすものではありません。最近ニュースなどで芸能人の方などが動脈瘤の破裂や大動脈解離になってしまったという報道がありますが、血管にコブができる動脈瘤や血管が裂けてしまう大動脈解離などを引き起こしてしまいます。特に動脈瘤などは大きくなる過程では自覚症状がなくて破裂をして初めて症状が出ます。しかし破裂をしてしまうと命に関わります。ですが狭心症や閉塞性動脈硬化症、大動脈瘤などは薬やカテーテル治療、手術といった有効な治療法があります。岩手医科大学でもこれらの治療を日々行っています。大事に至る前に治療すると問題が起きる確率を十分に下げることが可能となります。動脈硬化が強い人は心臓の冠動脈は大丈夫かどうか、足の血管は大丈夫か、頸動脈に問題がないかどうかを調べたり、高血圧や脂質異常、糖尿病のコントロールができているかどうかなどをチェックして治療をしていきます。そうすることで動脈硬化を進める危険因子をコントロールしたり、動脈硬化によって起こる病気を早期に発見し、重大な事故が起きる前に治療していくことが重要で、動脈硬化の総合的な治療につながると思います。